よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回から、
はいはい、
3週間ぐらい空きましたね。
空きましたね。
はい、その間にもう春になりましたね。
春になりました。桜が綺麗だったよ。
もう散りましたね。
そう、咲いて散ったよ。
咲いて散りましたね。でも今回は結構桜が咲いてる時間長かった感じがしましたね。なんかいい天気が続いてたような。
ただ私ちょっと今回長めに東京行ってまして、
はい、
で東京で満開の時に関西にいて、関西で満開の時に東京に行って、うん、でちょうど散ったぐらいに帰ってきたからずっと不完全桜しか見てない。
悲しいね。
悲しい。ちょっと浅い
けど。悲しい。悲しい出張だね。あと東京出張お疲れ様でした。
ありがとうございます。
なんかありましたか、イベントは東京行って。
まあ、イベントと言っていいんですかね。ぎっくり腰になってたじゃないですか。
ああ、そうですよね。
はい。
その進捗からでしたね、そういえばね。
そう。で、ぎっくり腰フェスは無事終わり。
フェス終わったんですね。
そう、ぎっくりフェス終わり。で、その後、うん、東京にちょうど治りかけ、まあ、ほぼ治るぐらいの時に東京行きまして。う
ん、はい、はいはい。
当然、ぎっくりの時筋トレできないでしょ。
うん。
で、東京行きますよね。東京行ってもまだちょっとその、先に、ちゃんとしたトレーナーにメニューを組んでもらわないとまた怪我しちゃうかもしれないからと思って。
そうですね、うん、
で10日間ぐらい今回いたんですけど、
うん、
でまあその会食やらで年度末、うん、年度始めやったからいろいろ会があるじゃないですか、
うん、
すごい膨らんで帰ってきた。
お腹が
お腹と顔が目に見えて、
お腹と顔が
水めっちゃ入れたなみたいなパンパンになってる。
バルアートみたいな。
そう、すごい、こんな簡単に変わるかってぐらい。ちょっとまた来週からね、平常な生活を取り戻していくんで。
ちなみに今の体重おいくつなんですか？
102になりました。なんか、ね、一番よく聞く数字。そう、
なかなか2桁キープできないですね。
でもね、筋肉は増えたはずやから。
あ、
そうそうそうそう、うんうん、関西に戻った時に太ってるやないかいって言われて、
うんうん、
でもその膨らんだ東京は前よりかは痩せてるから痩せたねって言われて、うん、脳がパニックを起こしてるみたいな、うん、どっちって、俺はどっちなんや今っていう。
はいはい。でも無事腰も完治と言っていいんですか？
もう完治と言っていいでしょう。
ああ、よかったよかった。
ちゃんと東京から戻ってきてね、息子をちゃんとこう抱き上げて飛行機みたいなこともしても全く余裕でできた。
早速チャレンジしてるね。
そう。そういえばさ、
うん、
ちょっと息子の話一個していい？
うん。
帰ってきたらさ、
うん、
息子がもともと数字が好きなんやけど、
うん、
なんかパパパパっつって、うん、1の次はっつって、うん、2っつったら違うよ4だよっつって、えっつって、4の次はつって、4の次 5? つって、 5じゃないよ9だよつって、9の次はつって、16だよって、事情 X の事情で数えてるこいつってなって。
なんでな。
すごい、なんか分からへんね。今ね169まで言えるようになった。それで
マジで 13×13
13×13。
そうなん
や。なんかハマってるね、 X の事情。
それやっぱナンバーブロックスとかいう YouTube の影響なのかな。
影響かな、多分。なんかナンバーブロックスのおもちゃも買ってて、
うん、あ、そうなんや。
そうそうそうそう、だすごい、なんかその16を作ってほしいみたいな。
すごいね。
そう、結構いい、やっぱあのおもちゃいいよ。なんかそのいつの間にか、うん、その2が4つで8だねっていう、なんかおかけ算していやそれって思って、
うんうんうん、
とかがそのすごく視覚的にわかるから。
いや、うちの子ハマらんのよな。なんか、
あ、そうなんや。 まあタイミングとかね。
ベイビーバスがいい。ベイビーバスがいい。
ベイビーバスは数字とは遠いからな。
一生そう、やっぱね、他のコンテンツあんま刺さらんかて、全然見せれなくて。他にもあのナンバーブロックス聞いてて、すごい数字の概念覚えてるみたいなの聞くから。
うん。
いや見せたいんやけどな、マジでハマらんくてな。
ハマるハマらへんはね好みやからね。ハマるとしたらおすすめ。ナンバーブロックスは。
そうやんな。あのテレビでそのベイビーバス見れないってもういう体にしてベイビーバス見せてないんやけど。
いいや見せたらそれは。
ずっとベイビーバスやからな。見るならディズニープラスせっかく契約してるんで、ディズニーか、はいはいはいはい、パワーパトロールって言って、
うん、
でパワーパトロール。ずっとパワーパトロール。
物語ね。文系かな。
いやどうなんやろね。パワーパトロールも結局あのパワーパトロールザムービーっていう、
うんうん、
ちょっとあの犬の毛の質がリアルになってる
はいはい、はい、あれね
映画を一回レンタルしてみて、うん、もう一回再チャレンジしたんですよ、
うん、
この前。じゃあ長男が4歳で長女が2歳やけど、みんなじゃあ集中して1時間ぐらい、1時間半ぐらい、
すごいよ、
ずっと見れて、お成長しとんなと思って、でそっからもうずっとそのパワーパトロールザムービーをずっと2人でなんかあのパワーパトロールのおもちゃとかあるからそれ再現して、はいはいはい、で主人公のケントとかがなんか瓦礫に挟まって抜けないみたいなシーンとかあるんだけど、それを2人で再現して、はいはいはい、助けてパパ助けて、瓦礫から抜けれないで、一生助けさせられる
あめっちゃわかるそれ。でもうちも交通事故頻発してるから。
いやそうなんよね。で あのそのザムービーならではの車両があるから、はいはい、あれが作りたいみたいな。一応あのパワーパトロールのレゴもあんねんけど、今持ってる組み合わせの作れないから、タイヤがもう一個欲しい、タイヤがもう一個欲しい。
すごいやん、イエローハットみたいなこと言ってるやん。
そうなん。そっか。でもそのチェイスのやつ買うのも2000円もすんのか、このおもちゃ高
高
高すぎる。高いわ。なんかそれっぽいやつで、それっぽいやつ作ってちょっと満足させてるけど。
大事大事、現状に ね現状で工夫する力をね、
そうそう、
身につけさせたよね。それで言うと、うん、すいません続きますが、あの、うん、ちょうど今日が幼稚園デビューでございまして、閉塞
おめでとうございます。
そう、森の幼稚園にね。
ああ、
そう
そうですよね。どんな感じなんですか、森の幼稚園の入園式は。
まあ、まず入園式はないですね。
入園式はない。
ない、あの森やから。
入隊式ですか。
いや式がない、その森にジョインするだけ。
森にジョインする。
挨拶して、うん、じゃあ森行こうみたいな。
その新しいこの自己紹介とかそんなないの。
まあ、毎日やってる自己紹介というか、その出欠を子供たちだけでやって、何々くんっつって、はいみたいな下りがあって、それがまあこと、あの新しく入ってきた子たちだよみたいなので、うん、一下りあるっぽい。
へえ。
で、まあ3学年普通の幼稚園と一緒で3学年あるんやけど、
うんうんうん、
全部同じ組なんよ、
うんうんうん、
でちょっと一つクイズです。
はい、
何組でしょう。
あ、ちなみに3学年の一番下ですもんね。
そうです。あ、でも3学年とも同じ。
同じだから、あ、でも
同じ
組が分かれてる。一応
組一緒、組も一緒、全部、
あ、全部一緒。
そう、なんちゃら組っつって、はい、当てたら、一発で当てたら、一発で当てたら2000億円あげる。
調べていいちょっと。
ダメ。2000億円即日。
あ、ちょっとヒントもらってもいいですか。
まあ、あの、森の幼稚園らしさって感じ。
あ、
らしさ出てますねっていう。
なんちゃら組っていう名前ですか。
ね、組ですね。
組ですか、
うん、
なるほど。
で、俺は最初その組の名前聞いた時は、うん、普通に言い、なんか言い直した、なんか驚きすぎて。
冷静に考えたら、あ、うん、森の幼稚園っぽいってなる。
そうそう、二度見しちゃう、ついつい。
森の幼稚園っぽい。最初あの森なんで、そういう森の動物とかね、リス組とかね、そんな感じなのかと思ってたんですけど、でももうちょっと驚きがあった方がいいってことなんで、
そう、
森の幼稚園っぽい組、わんぱく組ですか。
あ、いい間違
い。いい間違い。
いい間違いです。
いい正解。方向性が違うですか。
そう。正解はですね、あの、泥だるま組です。
泥だるま組。確かに。
そう。泥だるま組のみんな、泥だるま組ってなる。
その森の幼稚園ならではの組の名前なんですか、それは。
そうですね、もう要はもう泥まみれになって、うん、もう遊ぼうよっていうのがもう
泥だるまなの。
そう、お前らは、お前たちは泥だるまだっつって。
面白いね。
すごい、びっくりした。
遊んでる様子を見れるの？もうそこからもう行っておいでで解散って感じなの？
原則行っておいで、
うんうん、
ないけど、週1回親子でみたいなのがあって、そこで親と一緒に参加するっていうのをしていいみたいな感じらしいっす。
じゃあ今日からだけど、その初日やからみたいな特別なやつも特になく、
そうね、最初慣らし保育的な感じで、うん、時間が短かったりするんやけど、4月5月は、うんうんうんうん、それ以外はもう普通。
へえ、面白いね。
そう、
あのもちろん弁当とかも始まるんですか？
弁当はないです。そうそう、
あ、ないんですね。
おにぎりのみです。
おにぎり、
そう、あのおにぎりが NG です。
あ、おにぎり作って持っていくってことですか？
あ、そうそうそうそうそう。
へ、じゃあそのおにぎりでやっぱ個性出していく感じですか？
あのおにぎりの中にウインナー入れたりとか。どうしてもタンパク質が不足しちゃうから、いかに唐揚げとか入れてる子たちが以前はいた ね、
そうね。おにぎりの形に擬態しろ弁当や。
そうそうそうそうそう。おにぎりの手を取らなあかん。
なるほどね。
それは、ね、一応理由があって、うん、まず お昼の時間なんてものがないのよ。
ああ、そうなんや。
そう、おのおのが自身の判断で栄養補給するっていう。泥だるまたち。
めっちゃすごいね、泥だるま。
DD の判断で。
DD。
DD の判断で今、釣って食べれるように、こう手に持って食べれるもの。
それは、
じゃないといけない。
リュックとかに入れていくんですか？
そうそうそうそう。
あ、でも、すごいね。徹底してるね。
徹底してる。
うん、面白い。
ちょっとどう変化するのか楽しみですね。
いや、雨の日憂鬱やね。いや、雨の翌日とか憂鬱やね。
あ、そうそうそうそう。あの保護者がね。
保護者。大変ですね。
泥だるまになっちゃうから。
泥だるまが帰ってくるもんな。
あと、あの夏は田んぼに行くらしいんよ。
夏は田んぼに行くんや。終わりやな。
終わり。終わりです。
やばいね。それこそね、もうあったかくなってきたら生き物もいっぱい増えてきて、
そうそうそうそうそう、
ね、お持ち帰りが発生するかもしれないですよね。
そう、生き物お持ち帰りね。
ね、同伴が入ってくるかもしれないですね。
そうそうそう、アフターが。私生き物苦手なんですよね、基本的に。
受け入れないとね。
そう、両生類昆虫苦手やからな。
活発になってくるで、これからな。
いや、でもそれを身につけてほしい。俺みたいな人間にはなってほしくないと思って、ジョインさせてるから。ちょ、立派な泥だるまとして独り立ちしてほしいです。
それはその3学年全員一緒っていうのは何人ぐらいでやるんだ？
でも極めて小規模で、
ああ、そん
な1学年 3,4 人。
あ、そんなに少ないよね。
そう、そんなに少ない。いかんせん森やん。
うん、
で自由やから、そのめっちゃ大変だよね、多分その先生方のその気配りとかが、うんうん、だからそれぐらいしか多分見れないみたいなところ、
キャパ的にね。
そうそうそう、視野とか、
うん、まあそうやんな。
そう、
それはそう。
なんやかんやだってね、怪我とかもしょっちゅう起きるらしいんやけど、
うん、
大事故は絶対防がなあかんみたいな、なんかそこのなんか意識は
リスマネ、リスクマネジメント
か、そうそう、勉強なるわ思って。
なるほどね、楽しみですね、これからの
今後が楽しみですね、
ドロダルマがね。
そう、 DD
名前
いかついやろ、どう考えてもそのぬらりひょんとかさあの辺と肩を並べるやつや、
その名前思いついた時の先生にやーってしてるやろ、
にやーっつって
ドロダルマめっちゃいいですね、
ゴロもいいっすね
DD 言うときましょうって
DD 言うときましょうっておしゃれすんなっつって
面白い。うちのあの長男もね、
はいはい、あ
の保育園から幼稚園の転園したんですけど、だから年中組ですかね、
またなんか珍しいタイミングで、
うん、なので入園式みたいなのがあって行ったんやけど、
うんうん、
でなんかまあ、いつもこのリモートワークしてるし、
うん、
そんなあんま人と会わへんから、
うん、
久しぶりにそのなんかちゃんとした服とか探さなあかんくて、
はいはいはいはい、
どこにしまってんのみたいな、
社会に入らなあかん、そう
そうそう、でまあ一応なんかジャケットとか着て行ったんですけど、
うん、
僕らしかいなかったですね、
ほう、
一組しか、
え、どういうことそれは、なんかその夢だったみたいな、その
とあの途中入園、
ああでも1個下の学年がやるんじゃないの、
1個下がいっぱいおるけど、その年中として途中で入ってくるのは僕らしかいなくて、
はいはい、うん、
でも僕らのためのなんか入園式っぽいのか、
あ、そうなんや、オートクチュールの
そうそうで、まあ、初日は入園式というか最初なんか教室でみんなとなんか遊んだりみたいなする時も、はいはい、まあでもみんな年少から年中上がってきてるんでクラスが変わったりして、初めてのお友達とかもおるのよね、うん、その子たちの間でも別のクラスだったから、うんうんうん、だからまあ完全にグループ出来上がってるというよりは、まあグループできてるとこもあるけどまだちょっと馴染んでない子もおるっていう、まあちょっと入りやすい感じ、
なるほどなるほど、
で、うん、息子もちょうどなんか浮いてるというか、まだ友達囲んでない子を見つけて一緒に遊べるようになって、はい、スタートはいい感じに切れたんですけどね、
いいですね、その最初の入り、うん、こびるの大事ですか
大事やね、
大事、年取れば取るほど感じる、大事
そう、
初動
だから、まあ今だからまあ息子は幼稚園に行って、まあ、娘はまだ保育園に行ってるんで別々のとこに送ってるんですけど、
あ、大変や、
ちょっとそこはね1年間大変やけど、まあでもすごい保育園より新しい幼稚園のとこがすごい広くて遊具もすごい大きくて、はいはい、いいじゃない、まあ、息子自体すごい楽しんでるんで、
うん、
まあなんか楽しそうに過ごしてくれたらいいなと思うんですけどね、
いいですね、お互い楽しみですな、
成長、そうだね、ちょっと生活リズムが4月からいろいろそういうのを含めて変わってくるんで、忙しいね、
忙しい、あとリズム変わるとね、私ちょっとルーティンに生かされてるところがあるんで
分かる、
ぎっくりなって、うん、環境変わって、うん、ね、新しい仕事では新卒が入ってきて、
うん、
で奥さんが仕事を辞めたからそう、
うんうん、
だからそのちょっと起きるリズムとかも変わってきたりして、
そうやんな、バロメーターこのポッドキャストぐらいねちゃんと生きてる、
痩せた言われたり太った言われたりしてで年度末年始でめっちゃ忙しいみたいな感じで、
うん、
もうほぼもうなんか毎日曲飛ばしてる感じ
そうやんな、ルーチン大事やけどな、
大事、ジムも行けてない、痛い、
筋トレと読書と瞑想とエアロバイク毎日やってたけど、
うん、
最近ボロボロですね、
ボロボロ
ボロボロです、
恐ろしいよ、5月病のね仕組みがちょっと分かってきたもんね、やっぱりね、
分かってきた、
そう、これよ多分5月病の原因
もうなんかね体力も気力もなくなって限界やね、4月末ね、
そう、刺激が多すぎるのと、うん、寒暖差激しすぎるのと、
うん、
なんかめっちゃ風強くて黄砂も出てきたしみたいなこれが多分ね5月に溜まってうつ病になる
そうね、
5月病になるんじゃないかと踏んでおります。
気をつけないとね。
気をつけよう、
うん、あとそうや、幼稚園になると、まあ、奈良市保育的な感じでお昼に帰ってくるんですよね。9時、
うん、
9時に送って11時半とかに帰ってくる。
あ、わかる。
ほんま、え、さっき言ったばかりけど。
うんうん。
でずっと家庭保育してて、
うん、
仕事にならなくてね、もう最近ちょっと仕事を夜にしたりとか、なんとか時間捻出してるんやけど、でまあ、そのせっかく息子と一緒におれる時間やから、そこは大事にしようと思って、うん、その間午後は一緒に遊んだりとかストレー出したりとかしてるんですけど、
はいはい、いいじゃない、
まあ、せっかくそのタイミングなんで体操教室をね、うん、
いいと言われ
てますよ、行ってみようと思いまして、
うん、
ただなんか相性とかあるじゃないですか。
あるある、
その先生とかね、
うん、
でまあ3つぐらい行ったら、
あいみつ取った。
あいみつ取ろうと思って
、うん、
まあ、3つ行ったら1個はまあ、うん、合うやつがあるでしょうと、
まあね、
で入園式の前に、予約してたんですよ、午後、
はいはい、
連日3日連続、まあ、うん、同じ日に3つとか行くの大変しんどいやろから、まあ、1日ごとに
3日連続もなかなかしんどいけど。
で行ってみ、予約したんですけど、うん、そのタイミングで息子が体調崩して、
あら、
熱出たり咳が止まらなかったりして、全部キャンセルして、
おい、
人生を感じますね。
すごいね、やっぱね。なんかこっちでね、整えようなんてね、甘い。我々は運命の奴隷ですよ。
奴隷なんでね、抗えない、受け入れるしかないんでね。
そう。
で、まあちょっとリスケして、
はいはい、
つい先日そのリスケした1個だけ行ってみたんですよ、体操教室体験。
どうでしょう。
で僕ではなくて妻がね、
はいはいはい、
一緒にいて、僕は仕事してたんですけど、
うん、
まあ、すごい楽しそうにやってたらしいんですけど、やっぱね、楽しくなりすぎて、
あ、はい、
あんま人の話聞かない。
はいはいはいはい、はい、
やっぱ体操教室ってみんな、その、なるの、自分を律して、みんなが体育座りしてたら体育座りするし、うん、先生の話聞くみたいな、そういう礼儀というか、うん、なんかそういうのもちゃんとしてるとこが多分多いと思うんですけど、
なるほどね、
先生が話してる時もそこら中走り回ってたので。
はいはいはいはい、はい。
まあでも
目覚めちゃったよね、
年齢の
体を動かす楽しさにね。
この年齢はしゃあないと思うけど、
うん、
まあちょっと、まあ他の2個も見てみて、
うん、
どうしようかなって感じですね。
楽しすぎるか、難しいね。
難しいよね。
しかもなんかそれを止めることが間違いとも思えない年齢でもあるからね。
ね、難しい。でそこで話を聞かなかった時に先生がどういうコミュニケーションするのかとかね、
はいはいはい、
その辺が
律してくるタイプなのか、
そうそう、
なだめるのか、好きにせえなのか、
そうそうそう。とかね、その辺もあると思うんで、もうちょっと様子見て、ちょっとまた次回までには多分決まってると思うんで、
OKOK、
報告します。
楽しみにしております。
なんと、
おい、来ました、
このよもやま FM に。
はい、この入りはそうですね、
念願のね、お便り
が、
ね、
はいはい、なんと来たも お便りですから、
なんと
ありがとうございます。そう、
紹介させていただきます。ありがとうございます。
やったぜやったぜ、
久しぶりやね、
本当に久しぶり、ありがとうございます。
ラジオネーム、アメちゃんが真似する子供大好きさんからいただきました。
おい。
ありがとうございます。
アメちゃんが大好きみたいな、
アメちゃんが真似する子供大好き。
アメちゃんが真似する子供大好き。
うん、子供の真似たまにしてますよね。
さっきの1 4 9 16 25 36の、
それが大好きな方がお便りくれてます。
ニッチですね、ありがとうございます。
ニッチですね。きよしさん、アメちゃんさん、いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。特に好きなのはアメちゃんが息子さんの声真似をするときです。
あ、本文でも。
以前にベストオブベストのお話が出てきましたが、普段聞いているポッドキャスト番組やおすすめなポッドキャスト番組がありましたら教えていただきたいです。ちなみに よもやま FM にハマったのはベスベスで紹介されていたからですとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベストベストね、まだ聞いてます。まあ更新も僕らよりもローペースで配信してゆっくりされてるんですけど、
はいはいはい、
面白いですよね。普段聞いてるポッドキャスト、ね、アメちゃんはポッドキャスト聞いてる？
あのギリベスベス
ギリベスベス
ギリベスベス
そうだよね。
まあ、なので私はね正直、はい、もう一番聞いてるポッドキャスト何かって言ったらよもやま FM です
それはね俺もそう
そう
1エピソード4回ぐらい聞いてる
ナルシストすぎても
僕は結構あの家事してる時とかね、運転してる時は聞いてるんですけど、まあ、あのここで紹介されたベストベストも聞きますし、あとはあのおっさん FM っていうね、
ほう、
あのおっさんが、おっさんって言ったら失礼なんですけどあのいい感じの男性2人が、
はいはいはい、
ゆるい投
稿、妙齢のね、
うん、妙齢まではいかん、妙齢って何歳なのかな
わかんない
僕よりちょっと一回りはいっちゃうな、僕らよりもちょっとだけ年上な方
だと、うん、じゃあもう 100% のおじさんやない我々が 100% のおじさんないから、
番組がそのおっさん FM っていう番組とか、あとは、はいはい、気まぐれ FM っていう、これはもう僕らと同年代だと思うんですけど、
はいはい、じゃあおじさんやな、
おじさん、じゃあおじさんお二人がやってるのも、まあ、僕らの同じような雑談で、
はいはいはい、
これはね毎週水曜日にねちゃんと配信してるんで、
あ、素晴らしいね。
そこが僕らにはちょっとできない所業なんですけど、素晴らしい。
いや、きよしもよくやってると思うよ本当に
ほんまにね
ほんまによ
う頑張ってる
、うん、
とかですね、あとはね、散歩 FM っていう、これもたまに配信され、今エピソード2まで出てるんですかね、散歩が好きな、
はいはい、
方が配信されてる番組がありまして、
はいはいはい、
これはもうよもやも FM をツイートしてくれてたのをきっかけにしたんですけど、
なるほどなるほど、
なんかポッドキャストよもやも FM 聞いてくれてるっていうポッドキャスターの番組聞いてます
相互フォローみたいな、
相互フォローみたいな、はい、なんかすごいそう面白いんですよね、人となりがより知れて、なのであんまり自分から探すというよりはなんかそういうきっかけで聞き始める番組が多いですかね。
なるほど、ね、ちょっと私ほら、うん、聞く習慣ないじゃないですか、
うん、
なんか一個おすすめしてよ
一個。でもアメちゃん古典ラジオとか聞いたことあるんじゃない？
古典ラジオ聞いたことある、名前が、
名前がね、古典ラジオとか
聞いたことあるな多分な。
古典ラジオとかめちゃめちゃ有名なんですけど、うん、僕あんま聞いてないんですよね。
へ
え。歴史
ゆる、
あ、ゆる言語学ラジオとか
は唯一あの YouTube から入ったけど、
うん、
ヘビーリッスンしてたわ。
ああ、もう今はしてない。
今はねしてないな。
ああ、なんかきっかけがあった？
ちょっとだ、飽きちゃったあのでもそれはあのコンテンツがじゃなくて、
うん、
その飽きやすいタイプなんで次の波が来るのを待っている、
はい、なるほどね。波待ちね。
波待ち。あとなんかやっぱインディーズからメジャーに上がる瞬間みたいなところが好きやからバンプオブチキンで言うとユグドラシル手前ぐらいまでが好きやからそう、味感で言うとリライトまで行くと行き過ぎみたいなところがあるからだから
そこで冷めちゃったん
ですね。冷めちゃったというかもう売れ切った著名人となられたから、
うんうん、
お二方は。
あ、それはでもなんか分かるな。なんかあんまりみんなが聞いてる番組を聞きたいというか、なんかまだ誰も知らんような
そうそうそうそう、
まだそんな夢じゃなくてもいいから、なんかマイナーないい感じの緩い雑談系はすごいなんか聞きやすいんですよね。
え、知らんの、ま、バリセンスええでとか言いたい
言いたいんや
言いたい
そんな感じっすかね。
あとは結局何も勧められてないの。
あ、そう。
古典ラジオ、古典ラジオ聞けばいい。でも聞いてへんけど。
あ、あとね、もう一個おすすめがあるんです。うん、海山ラジオっていうよもやまっぽい名前の海山ラジオっていう、これはね、僕が前職になるのかな、で一緒に働いた人がやってる番組なんですけど、
はいはい、
海と山をテーマにしてるアウトドア系のポッドキャストですね、はいはいはい、アウトドア好きの2人が雑談する。最近だとなんかすごいパタゴニアでいいバッグ買ったみたいな。
なるほど。
そういうね。
あれ？でも前職ってうちじゃね？
そうそう。アメちゃんも知ってるとある方がね。
なるほどね。へえ。
やってるラジオがありまして、それもね、緩くてね。まあ、結構前職の時はいろんなアウトドアレジャーとかしてたんで。
はいはいはい。
なんかその辺も。そう、ね。そう。で、サーフィンとか、まあ、山登りとかスキーとか、そういう。レジャー、アウトドアレジャーしてる方々がなんか日常を喋ったり、
あだこだ、ね、
そうそう、おすすめの商品紹介してて、ついつい買おうとしてます、そのパタゴニアのバッグ。
高いぞ
高いぞ、フェアトレード。
でも結局ね、パタゴニアも含めて、うん、アウトドア海も山も好きじゃないから、うん、逆に聞いてみたい。
逆に聞いてみたい。
そう
ぐらいですかね、今
ありがとうございます。
パッと思いつくのは、
でもなんか結局普通の SNS と違って、うん、少しその人間関係の延長線上というか、うん、コミュニケーションの延長線上みたいな感じの利用をしてるのね、教師は。
そうだね。なんか他にも、まあ、うん、真面目な結構ゼロトピックとかなんか、うん、結構起業家とかが聞いてるようなやつもちょいちょい聞いてはいるんですけど、やっぱなんか緩く聞けないんで疲れちゃいますね、うん、なんか本気でちょっと聞きに行かないと、ながら聞きが難しいんで、ながら聞きできる緩い感じの方がやっぱずっと継続して聞いてるなって感じかな、うん、
なるほどなるほど。でながら聞きするんやったらちょっと知ってる、ちょっと人となり分かる人の方がいいみたいな、そういうところもあるもんね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。むしろこのアメちゃんが真似する子供大好きさんのこのベストオブベスト以外のポッドキャスト番組とかちょっと知りたいですね。
確かにね、
うん、
ちょっと私にポッドキャストの良さを教えてくださる方いらっしゃいましたらぜひ紹介しようし。
ぜひぜひ。いやでもお便りこれ3月29にねいただいてるんで約2週間遅れのレッスンになってしまいました。
あんだけね、お便り欲しい、お便り欲しい言うといて、このこの手たらくぶりを、
こういうところ
そう、こういうところが、
こういうところ、
でも見捨てないで、
あ、見捨てないでいただけると、
見捨てないでください。
はい、またいただけると嬉しいです。お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
てな感じで今回このあたりにしますか。
はい
はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想はハッシュタグよもやま FM、 お便りは、番組概要欄のフォームかSpotify の、ところから気軽に送れるんで、そちらからお願いします。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまたね。
またね。